この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
ファイブスターラジオ、
どうも、黄昏です。
ケリーです。
はい、このファイブスターラジオは、長野守るファイブスターストーリーズについてね、あれこれ語り合う、ポッドキャストでございます。
はい、
はい、どうもケリーさん、お久しぶりでございます。
はい、お待たせしております。
はい、どうも。
今日はね、黄昏さん、
はい、
ファイブスターストーリーのね、ちょっと資料集を、
ち
ょっと持ってきたんですよ。
マジですか。はい、わあ、
ね、ザ・オフィシャル・アート・オブ・ザ・ファイブ・スター・ストーリーズ。
はい。
というですね、これですね。
ああ、裏に製造のね、模型が、はい、の写真がトイズファクトリーやってるところです。
1992年のニュータイプ2月号の付録。
はい、僕これ持ってました。
僕も持ってたんです
よ。持ってましたか。
で、もうほんとね、はい、このラジオはダメ。いろんななくした記憶を思い起こして。
発掘。
はい。で、はい、僕ね、この、まず、表紙がこれ印象的じゃん？
あ、そうですね。
あの、アカラケシスと、アトロポシの後ろ姿と、うん、
そして、ちょっと神様っぽくなっちゃった。
なんか、
クローソー。
クローソーね。あ、緑色の髪の、黄緑色の髪のクローソー。うん、でもなんでクローソーでわかるかっていうと、胸に45番があるから、苦労そうだなということでしか。
本当に人間として扱ってないですよね、俺ね。
ね、
うん、45万。
僕ね、これね。
45万。はい。
90年代、半ばぐらいまで、大事に撮ってたんですよ。あ、これでも、撮ってたんですよ。
はい。
だけど、ちょっと違う、ガイドブックみたいなのが、ファイブスターのが出て、
はいはいはいはい。
ここに載ってる、イラストとかは、大抵網羅をしていたので、
ああ、なるほど、なるほど。
そっち持っとけば、こんな安っぽい紙質ではない、
ああ、はいはい。
持ってれば、いいやって思って、処分しちゃったのね。
お
お。だけど、この番組やって、これを持ってたのを思い出して、で、別の、その、コミックとか、設定集とか、今だったらデザインズだよね。こういうのに、この、
はい、
資料集には載ってたイラストが見られない。僕が読んだ、その、あのキャラクターの設定が書かれてた文献がもう見られなくなって、あれってこれに載ってたんだよな、あれ、これもあれに載ってたんだよなっていうのがなんかいろいろ思い出されて、
はい、
もう気になって、見たくって、
はい。
メルカリ始めちゃったの。
もう、これはね、ちょっとだけタマモさんの影響受けてませんか？
うん、それもある。
恐ろしい道にね、ちょっと一歩、
で、僕はもうこれで踏ん切りつけてるんですけど、
あ、本当です
か？でね、
はい、
ちょっといきなり後書きにね、
はい、
まあ読んでて、ね、これね、これ92年なんですけど、に出されたんですけども、はい、86年ニュータイプ、あ、こっちに載ってるか。86年ニュータイプ9月号の付録につけたものから、はい、ずいぶんイラストの数が増えたとか、設定が変わったとかって書いてあって、はいはいはい、僕は今日持ってきた資料の以前にも、公式設定集があったって知らなかったんです。つい最近まで。
はいはいはい。
で、メルカリで。
あ、それ前回のね。
前回に紹介したメルカリで見ると、あら、まあ、全然僕の知ってる設定ではないじゃないかという。
確かに。
で、まあ、前回ちょっと古文書探検をしたんですけども、
なるほど。
今日は92年、あれから5、6年経っ ったファイブスターの設定集を見てみようじゃないかと。5、6
年経ってんですね、はい、この時点でね。
で、まあ、前回紹介したのはコミック第1巻の前半ぐらいの時の時点での、まあ、設定、まあ、公表されてる設定で、
はい、
で今日見てるのは92年のニュータイプの付録で、コミック的には4巻5巻まで行くのかな、トラフィック1の時までの話が紹介、
ね、のね、はい、バングが載ってますからね、
出ているので、うん、その間にまあ公表できるキャラクターの増えたこと増えたこと、はい、増えたこと、
はいはいはい、
はい、ね、で随分変わったんだな。でもこの頃はまだ僕もついていけてたなと、思うのであります。
はい。
はい、で、まあ、私はどちらかというとファティマ好きですので、
はい、
こう、この設定集でしか見たことのないファティマイラストってあって、は
い、いや、僕発見しましたよ。いや、覚えてますよ。このアマテラスのファティマたちですよね。バクシチュアルは、いる
んだけど、これも、なんだっけ、ヘッドクリスタルが、すごいバカでっかいはずなのに、ちっちゃいのを5つつけているという、
分割型のね、
できるというのも、
まだ、ヘッドクリスタルやってますね。
コミックにもまだストーリーも登場してないんだけども、うん、あったのと、あと、ウィンター射精はたまーに、
うん。
なんか、その他大勢で映ってるのを見たことがある。
本当に、
うん、
ある。開発専門のね。うん、はい。
でも、この、シシス？
シシステルケスレも初めて聞きましたね。
うん、あ、そう、だって、あれに載ってたら、このデザインズにも、
本当に
新しいイラストが出てるんですが、物語には登場していないという。
アルミオン・エイボス博士の作ったファティマ、う
ん、なんですが、見たこともないんです。どうストーリーに絡むのやら。で、で、次のページが運命の三女神。
はい、はい、はい。
のことが載ってて、でね、ちょっと、まずファティマ特集をさせてください、ね。
あ、どうぞどうぞ。はい、はい。
もうちょっと先に行くと、ファティマがいっぱい、出てくるんですけれども、もうちょっと先。
ディジナマイスなんか風呂入ってるイラストありますね。
そう、ヌードの写真がね、あるんですけどね。僕ね、これね、あの当時、読んでた時は、半分わけわからず、あの当時の理解力で読んで楽しんでたんだけど、あの連載30年以上が経って、
はい、
いろんな歴史が動いてるわけじゃないですか。
はい、
もう今3000年代ですから、
はい、
そうそう、あ、こんなとこにもうすでに設定が出来上がってるんだってわかるものがあって、
はい、
ちょっと僕は個人的に感動したのが、
はい、
アウクソーの説明があるんですよね。
はい、
で、ちょっと読むね。アークソーとも言います。
ほうほうほう、
幼少時、カイエンと出会い、彼とのつながりは深い。2989年に一度死亡したが、
はい、
ドクター・コークスの手により、蘇生、
はい、
バランシェ・ファティマの凄さを見せつけた。
はい、
開演亡き後のパートナーは、ミラージュのマキシ。クーンの後継ファティマとも言える。ここに載ってんのよ。
すでに。
うん。で、今、ミース博士とかが、アウクソーが、アウクソーがとかって、言ってて、で、アマテラスがちょっと、もうちょっと寝かしておいたらとかってなんか、言ったりってして、これ繋がってる。もうここにちゃんと、されてんの。
そうなんですね。もうカイエンあそこで死ぬってもう、
うん。
決まってたんですね。
ちょっとね、ああ、これ読んで僕鳥肌立って、今読むと、あーって思う。当時読んでもさっぱりわかんなかったわけ。
そうですね。わ、うん、かんないのはストーリーでその時が来て、おーと思ってるけど、
うんうん、
あれ、前に見てたんじゃん、これっていう。
そうなのよ。
なるほどね。
で、このね、隣にパルテノのイラストもあるんです。
はい。
これパルテノ。
え、全然違う。
白人だよ。
はいはい、ギリシャっぽい感じです、なんかね。あ、全然デザイン変わったんだ。
すっごい変わったの。で、まだ、まだこの時点では物語には登場してないんですけど。パルテノ、これでも見た記憶あるのに、全然覚えてない。確かに、
このイラストは覚えてる。
うん。パルテノだって今見ると全然、ファンキーな、ファティマなのに。
そうですね。
随分ね。
かっこよかったですよね。
違うんですよ。
そうか。いや、この資料、すごいな。
ね、わかりやすいの。文字が少なくて、
ね、
シンプルで、わかりやすいのよ。
あ、もう4倍、4倍ツェルもありますね。
はい、4君はもちろんで、
うん、
もうそれはなんかトラフィック1が始まるよって時からもう出るの決まってたんで。
アイシャイエストとの知り合いって書いてますね。
うん、
知り合い。なるほどね。僕、この時に買ったニュータイプで、
はい、
あのヨーン君がミラージュライトの姿でパリッとしてて、
大人のね、
なんかね、そう、主役っぽい、
うん、
ね、感じで出てて、何年経ったらああいう感じになるのかなと思ったらまだなってないですもんね。
まだなってないね。
まだ少年ですからね、うん。
ちょっと二次成長期に入ったかなぐらいですね、まだね。
そうですね。ビョトンコーララ出てますよね。ケルタ国の騎士ってね。
活躍せず。
いやー。
死んで終わっちゃいましたけどね。
本当に。
この辺、だからこの辺って、だから、西南暦1980、90年頃に、もう登場するの、人たちと、あと、第3部で出てくる、ビクトリーとかレディースペクターのイラストも、ここでは載ってるんですが。
いやすごいっすね。
今後存在が確認できるのやら、どうやら。
そうですね。
うん、
そうですね。ほんと細かいとこまでもうほんと、だいぶシナリオ決まってたんですね、これはね、
う
ん。
ミラージュ全メンバーも、この資料では、まだ、ライトしか載ってなくて、レフトがないんだよね。
あ、そうかそうかそうか、秘密になってるんですね。うん、
秘密になってるの。スペックとか載ってないんだよね。
あ、
うん。
確かに。この時はまだ、エルデア・イツバンヒ博士とかいなかったんですかね。
まだ、公表してないのか、ね、そこまで出来上がってないのかですよ。
なるほどね。
で、ボスやスポートもまだ可愛い。
あ、ちょっとね、見た感じが。
シンプルなね。
違いますよね。なんか、だんだん、ドラゴンボールのフリーザみたいになってるんですよ。つるつるっとしだしてね。
ねえ。どっちかってハリーポッターみたいになってね。
あ、そっか。
あの方みたいに。
なるほど、なるほど、なるほど。
なっております。
この、イーノーっていうレッドミラージュの母体になった先行テスト機の後ろ姿結構、好きだなって思いました。かっこいいな。3って書いてある。
これって、前回のね、資料の時に喋った、はい、ミラージュマシン前期リストと、今回だいぶ変わってません？
ああ、そうですか。はい。
これメンバーか。どこ見たらいいんだ。
ありましたね。
ああ、これか。うん、
あ、最初の方ですね、まずね。うん、はい。
これで、ミラージュシリーズ一覧表。ちょっと、ホーンドミラージュ。
ああ、はいはい。
ルージュミラージュ。
はい。
レッドミラージュ。
はい。
クロスミラージュ。ナイト・オブ・ゴールドシリーズ。
はい。
なんだ。
あ、ちょっとな、整理されたんですね。
怒りは巻き上げられ、炎の時代が始まる。何のことでしょう。
これね、あれですよ、その、これは、
ヤクトのこと、
ヤクトの、
うん、正式名
称。この時正式名称。そうそうそう。
これ、ヤクトミラージュはこういう名前なの？
そう、僕が見てる時は、でもね、めっちゃ長い名前だなって思って見てましたね。
ほんとだ。で、テロルミラージュ。
はい。
ホーンドミラージュ。
はい。
あ、また出てくるの。ジュノーン。
なるほど、なるほど。
クルツミラージュ。
これがね、
ルクスミラージュ。 ルガーム、ミラージュ、スピードミラージュ、ベルゲミラージュ、
はい、
ゴートミラージュ、
はい、
プレシジョンミラージュ。
ほう！プレシジョンミラージュ。
これが多分レッドミラージュセカンドだそうです。2だそうです。
なるほど、なるほど。
これもか、この5、6年で、随分と設定が。
イカズチマルとかね。
はいはい、はい。
あれどうなったんですかね。あれはこの中に。
あれってミラージュシリーズになるんですか？
あれって、あ、そうか。あれダイヤモンドが作った。
ダイヤモンドさん。
でもミラージュのエンジンが入ってるから。
あ
れが僕なんか、レッドミラージュ的存在かと思ってた。この頃は
まだダイヤモンドさんはいらっしゃらない
いらっしゃらないですもんね。うん。
そう。なんか、ほらほら、あらあら。なんか全然ね、違って。でも僕はこれで覚えたので、これがベースなんで、
はい。
一番わかりやすい。で、ボリューミーな資料なんですよ。
いや、すごいっすね、これは。そうか、全部シリアルナンバーが、
まだあった。
やっぱ振ってあるんですね。うん、これ、なんか、後で、設定を変えてしまうであろうに、やっぱこういうのを作っちゃうんですね、あの人はね。
細かく作ってるんですよね、うん。絶対楽しいんだと思う。
それが楽しいんだよ、多分ね。作るのはね。まあ確かにね、でも、この、なんていうんですかね、この人の頭の中の情報空間というか、
ね、
すごいですよ、この構築力が世界観もね。
メモってんのかしらね。頭で思い浮かんでるだけなのかしらね。
僕勝手に想像してるのが、シナリオとか全部多分書き起こしてあって、なんか死後公開されるんじゃないかなと。って僕勝手に想像してるんですよね。クトゥルフシリーズみたいになんか、いろんな人が書いていいよと、この設定とシナリオをもとにっていうね。
ああ。
だから、後の人ができるように、もう完全にシナリオ、作っちゃって、俺はできるとこまででいいや、みたいなね。
まだ2、30年先ですけどね。
でも、機械の体になって300年ぐらい生きるかもしれないですよね。
あ、
なんか、
ファティマ守るかに、こう、移植されて。
そうそうそうそう。ね、そうそうそう。延命
作業するかもね。
あれになるかもしれないですよ。ツバンヒさんみたいなね。
15
人間にね。
あ、なるほどね。
いろんな、今、でも延命を、ひょっとしたら、研究してるのかもしれないですね、長野桃子さんはね。
おかしら、ギターばかり弾いてんじゃないの？これね、この表紙がね、
はい、
このなんでクロソーだけ、ファティマスーツじゃなく、裸体で、で、本当になんか、真っ白白で、髪の毛が黄緑色になっちゃったのかなって、
ちょっと松本零士の漫画みたいになってますね。
これね、多分ね、ここのクローソーの解説のところに読むと、
はい、
こういうことなのかなって私は思ったんです。ちょっとクローソーの解説読みます。
はい、
ドクター・バランシェ45体目の最後の作品である。
はい、
自分のファティマが人類を凌駕していくことのみに、快感を求めたバランシェの最後の、なんて読むのこれ。
廃藩？
廃藩となる。争うことを嫌い、人殺しとなるモーターヘッドのコントロールをも本能的に嫌う彼女には、皮肉にも全ファティマ中最大のパワーが与えられていた。それは最高の能力と最強のモーターヘッドを持つアマテラスとラキシスが敵対するとき、彼らを抑える唯一の兵器として準備されていたことなのであった。その残酷さに、非情さに、彼女の精神はパニックを起こし、自己崩壊する。1989年、ジュノーにおける肉体消滅以後、彼女は精神体となり、コーラスを、ジョーカーを見守る。これが彼女がもうストーリーに登場しないといった本当の理由である。ファイブスターストーリーズのシンボルキャラクターとして彼女が完全に失われることはありえないが、ということで、多分これはそういう精神体
なった
苦労層なんを表しているのかな。だからこう天使の輪みたいなのがこう
もう精神体としてのね、存在
として描かれているのかなと、大人になった今ちょっとこのイラストの理解ができたつもりです。
ね、僕これ子供の頃読んだ時に、ショックでしょうね。苦労層あのままの姿でひょっこり出てくるのかと思ったら、第2部で。
でも出ないって言ってたから。
いやでもその、人と人ならざる者、アマテラスが対峙するために、その、ね、あの、ナインさんが、あの、呼び出されたりとかって、だからそういう意味合いの、人の、人類のための武器となる、苦労層の存在ってことなんですかね。だからその、対になることも、なんか、バランシェは、
考えてたのか
ねってことになりますよね。
辻褄が合うのかしらね。
ってなると、アトロポスは、何なんだと。
だから、
噛みたい人とは違うとこから見てる人ってことなんですかね。
でも、アトロポスが、この物語の最後を締めくくるんだよ。
ああ、そうでしたね。
なんか言葉発して、
そうそうそう。
だっていう話だからね。
あの、消し去って、くれる。
ってことらしいんですけどね。さあ、これもね、だから前回のあの資料集とはまた年表が進化しているんですけども、やっぱ本当にこれも最初期の年表のままなんですよね。今と
は
随分違うんですけど、ちょっと改めて読んでて、思ったんだけど、まあまだこの当時は第1部、第2部、第3部とかって、まだあった、設定があった時代なんだけど、このね、年表のね、第1部の、最後のあたり、この辺見るとね、ちょっと待ってね、生誕歴3998年、アマテラス、ファティマに寿命が来ていることに気づき、主なファティマを眠らせる、次の世代ファティマ、エトラムルファティマへの切り替え、モーターヘッドもその寿命が尽きつつあった。現存するヘッドライナーはわずか300名、残ったファティマ200名足らず、戦乱の時代ではなく、ただ一人の王しかおらぬため、自然と彼らの数は減っていった。稼働モーターヘッド1500台。この年、ユーパンドラの恐怖政治が開始されるって言って。
ああ、そうか。
まあ、隠遁して、まあ、聖団歴4000年頃になると、ジョーカー聖団にヘッドライナーは、150人。え ?150 人何人って言ったっけ
?200 人ん、あ、300人。
300人で、ファティマは200人しかいないんだって。
そして、モーターヘッドは1500台ある。
え、今、うじゃうじゃいって、
ねえ。
みんな、戦いまくったり、飛び跳ねたり、走り回ったりしてますけど。
なんか別の資料で、ヘッドライナーとかファティマ今、200万人とかってなんかで書いてありましたよ。
そうですか。ずいぶん人口爆発していますが、200万、ちょっと名古屋市の人口ぐらいですね。
名古屋市そんな人いる
?200 万、名古屋市人口確か200万ぐらいだったと聞いてますよ。
へぇ、
だから名古屋市の市民が全員、まあ、騎士で、で、その数と同じだけどファティマがいるわけですよね。
まあ、星ね、たくさんありますもんね。確かにそう考えると。
それが2000年、今3000年初頭だから、2000年後には数百名になるんです。
はい。
この設定って今も生きてんのかな？
そうですね。これ、3998年。だからね、一巻、二巻、三巻の千年後ってことですよね。約。
そうですね。ちょっとね、その時代のに当たるのが今書かれていないな。
ああ、そうですか。
でも、3969年、アマテラスの影武者。ユーパンドラの恐怖政治始まる。
ああ、なるほど、なるほど。
この時代には、 ゴティックメイド。ファティマの数は激減しており、ゴティックメイドは発掘、レストア、ファティマは非人間型のエトラムル型が主流となっている。ずいぶん言葉がカットされていますね。
なるほど、なるほど。曖昧さを。そうか、でも発掘レストアっていいですよ。だから、まさにエルガイムの時代ですよね。なるほどね。いや、でもこの、ここら辺見たいですね。
見たい。
あと、前々回の話と重なるんですけど、
はい、
なんでユーパンドラに任せたのかなって思ったら、だからその、まさに AI が支配したらどうなるみたいな。人間を凌駕した存在が、人間を支配したらどうなるって実験を、アマテラスがやったってこと？
でもこの時代に、
この時代にそんなこと考えてた。
だって、なんで引退したんだろう、隠居するんだろうね。アマテラスって。星団を支配して、もう気が済んだのかな。
でも、星団を支配したも理由があるじゃないですかね。それこそボディビラードさんのね、最後の言葉で。だから、こっから人類がどうなっていくか、見ようと思ったのかな。
でも、統一して、ちょっと、統一星団になってから、やっぱりいろんなのが嫌になって、反乱が起こるようになって、逃げるように引退したような気がもすんのよ。単純にね。
でも、なんかあの、最近の話を見てると、人間の活力とかを引き出すために、わざとやってんのかな、とかね。だからその、ある意味その、デストピアになっていくじゃないですかね。その、人間が、あの、記憶だけ持ってる存在になってっちゃうみたいな。でもそれは絶対嫌だって言ってる歌目さんたちがいて、
だって、歌目なんてこの、
あ、そうですね。
前回、今回の設定では、歌目のうの字も、ございませんから。
やっぱ、アマテラスと対立する存在として、そのコーラスを考えてたんだけど、でも、それだけじゃやっぱ足りないということで、超帝国。
まあ、ストーリーは単純だよね、この当時はね。
もうちょっとわかりやすいですよね。
ね、なんか
そうか。いやいや、なんかでも、ユーパンドラの意味がなんかちょっと、
なんか本当に必要なのかなってなってくるかもしれないね。まあ。
あ、今後。
どこまで公開してんのか、もうね、この当時でもわからないですけれど、まあ、行き当たりばったりではちょっとないのかなっていうのは、ちょっとこれ今回改めて読んで、あ、ちゃんと設定通り基本は進んでるんだって。
はいはいはい。
いうのはね、ちょっと実感しました。これが92年の本です。資料だから、もうこれも30年近く前ですよね。
はい、
ちょっとね。
すごいっすね。未だに書き続けてるってだけで。
ね。タワーもね、もうこの時に設定イラストがあってね、タワーの、あの解説は、モラード・カーバイト公によるファティマ、ミラージュ・ナイトの扱いも受けており、彼女単独でゴート・ミラージュを操るだけなんですよ。
あ、そうか、そうか、そうか。タワーの、あれ？そうか。タワーの？あれ？
タワーゴートミラージュ乗るんだよ、一人で。
あの、モラードが依頼されてたのは、最初は何でしたっけ？
あの、ほら、あの、カイゼリンじゃなくて、なんだっけ、あの、ヤーボさんが引き取りに来た、今、コンコードが管理してるモーターヘッドよ。あの、赤と白の、
はいはいはい。
名前ど忘れした。
だから、まあまあ、カイゼリンと同じやつですよね。
で、あれを、
あれ用の、
専用のファティマを、ムクニカさんから依頼受けて、モラードさんが開発。
コンコードが受け継いだから、ストップしてたんですよね。
ストップしてて、今もストップしてるのかな？
今ね、だから結局、
最新の話題は、進んでるの？
いいのが、今は、そのタワーを作り始めたよ。
あ、本当ですか。じゃあまだ生まれてないんだ。
そうです、そうです。
まだ生まれてても、お子ちゃまなんだ。
しかも今、 歌目とセントリーの協力を得て今、これから作り始めるとこなんで、でも果たしてそれは人類にコントロールできるものなのかどうなのか分かんないけども、作っちゃうみたいな。
こっちのデザインの、あの方に、はい、のタワーの解説よると、やっぱいろいろ大変な、
ああ、そうですか。
お方みたいですよ、タワーさんは。
へえ、うん、あ、
いろいろ教育していかないとダメみたい
な。本当に僕、うん、買ったんだけど、まだ読み込めてないですね。
全部読もうと思ったら何日もかかるもん、これ。はい。
今日僕仕事行く前にリブートの最後のやつ読んでから行きました。
これね。
チャーティーのあたりをね。
ああ、これあれちゃんと読まないとって思いつつ読めないんだよな。
いやーなんかちょっと反省しますね。僕、この、ファイブスターラジオやり始めてから、いかに自分はおごってたのかと。なんか何も知らない。知らないことが恐ろしいっていうね。まさにあの、御事様の気持ちですよ。本当にね。
もうね、奥深いなーって、ね。またこういうのを見出すとコミックも読み直して、またね、
面白いっすね。
あの、お布団の枕元のあたりが、ファイブスターが
詰まれる
詰まれる状態で、
はい。
もうって思っており、なってるんですけど、
はい。
この資料の読み込みがまた面白いね。
そうですね。
昔の方が字が少なくて読みやすい。
今の細かいから。
多いのよ。
これ文字めっちゃ細かいですね。
文字数が多くて。
多いんですよ。
大変なんだけど。だからこれぐらいだとわかりやすいのに。ね、でも、ね、いっぱい語りたいことあるのが今なんだろうね。
ねえ、
うん、
できるだけもう世に残しとこうと、うん、資料っていうね、うん、考えなんでしょうね。はい。
いや、ま、ゆっくり見てみてください。
そうですね。はい、ケリーさん、またそろそろね、来月あたり公開録音とか。
公開録音するの？
早い？早い？
ちょっと僕ね、年内忙しい
から。わかりました。すみません。
年明けぐらい
に。わかりました。あの、年明けぐらいに、うん、はい、よろしくお願いします。
ちょっと来れたらいいけどっていうので、
わかりました。本当にこんな苦悩の表情を初めて見ましたね、ケリーさんのね。
いやちょっと、
笑顔、笑顔で苦悩して、はい、わかりました。今。
景気がいいんです、ケリーさん。
そうですか、はいはいはい、あ、よかったですね。それは素晴らしいです。はい、はい、今のうちにね、バッチリ稼いでメルカリもね、投入して。
いや、もうしない、もうしない。
沼に入る前にね。
でもね、でもね、
はい。
あと、やっぱ欲しいなって思うのがさ、
はい。
あの、キャラクターズ？
昔のね。
うん、あれみたい。
確か
あれ、子供の頃高くて買えなかったんだよ。
買えなかった
ん
ですよね。
うん。で、寝てるんだけど、あ、ダメ、ダメ、ダメって思って。
今すごく高くなって出てます、やっぱり。
いや、そんなことない。
あ、そうですか。
うん。
今なら、ね、買えますよね、そんな
に。やめて！やめて！やめて！やめて！
いや、ちょっとね、あの、ぜひ、まあ、
はい、
ファイブスター募金をね、募集して、ここにみんなの資料として置くみたいなね。
ねえ、それはね、はい。
はい。まあ、ちょっと僕も、ね、揃えれるものはちょっとずつね、
ね
ここをファイブスターカフェにね、
とかは持ってきて
するために、
ね、はい。
はい。
はい。
はい、僕は、今、破裂の人形をね、140分の1を買おうかどうか、たまもさんのアドバイスで100分の1より140分の1がいいというね、ことなんで、ちょっと買おうかなって今考えてます。
私たち犯されてますね。
今になってまたね、再燃するとはね。
ちょっと中毒が、再発してますね。
はい。
はい。皆さんも、なんか、リスナーの皆さんも、こんな資料とか持ってたりするんだぜ、とか、
もうぜひ自慢しに来てほしい。
ね、
もう、
はい、
こんな見たことあるかつって言ってね、はい、わーってなりたい、うん。わーって。
ぜひぜひお願いします。
はい。
はい、
よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はケリさんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。